さあ始まりました、ゼロ基地会議 Z シャープ137ということで、はい、どうですか大木丼さん最近、
最近、
はい、
最近ほんまについ最近の話じゃないけど、はい、ちょっと興味本位で、うん、糖質制限ダイエット数日間試してみたん
です。はいはいはいはい。
体重が113キロまでいって、
えどっか、
え今、
あいや今落ちたからあれやねんけど、うん、つい最近ほんまに、
あピークでってことね。
そう、前回のジロ吉収録してから10日後ぐらいに体重計乗ったんかな、
うん、
の時に113まで
い
って、
すごいね。
で、うん、ほんまに何110キロ超えたら来る膝にガタが、
うん、
ついに来たんよ。体重の重みで膝がやられる、
はいはい、それは過去最高なんですか。
過去最高やね。
はあ。
で、この短期間で体を動かさず体重を落とすすべをちょっと試してみようと思って糖質制限をやったら、うんうん、
はい、
5日間で108ぐらいまでポーンって落ちて、
うん、はいはいはい、1日1キロね。
こんなにすぐ落ちるんやと思って、
はい、
でちょうどそのタイミングで沖縄に行って、
うん、
あちょっとこれはもう糖質制限してる場合じゃないって解放したら、
うん、
すぐ戻ったね。112ぐらいまで。すぐ戻る。
まあまあまあ、でも、まあ、たった5日じゃな、すぐ戻りそうな。
糖質制限ってあれよ、痩せる痩せへんとかっていうより なんて言ったらいいやろ、こう栄養失調の状態に近づけるみたいな感じの話やから
、うんうん、なんかそのと脂肪をエネルギーとしてこう消化させるのに糖分っていうのを一回挟んじゃうんよね、
うん、
糖質制限って、
うん、
でこの糖分っていうのがないから次は脂肪から燃焼し始めるから体重が落ちるっていう仕組みやな、
うん、でも大気丼のは多分糖質制限じゃなくてただ食べた量を減らしただけというか、
あちょちょちょ、
じゃあ5日間で脂肪とか燃えへんから、
うん、
あ確かに。
そうで、しかもすぐ戻って5日間で脂肪つくとかもないから、うん、だからちょっとご飯減らした、
ご飯減らした
ら5キロも痩せた。
うん、
んいやでも
110何キロとかやったらカーンって落ちそうよ ね、5キロとか別に
10、20ぐらいはパンって落ちるんじゃないかな、うん、
むしろなんかたった5なんやっていうイメージが逆に芽生えてきた ね、うん、あなるほど、5月5日やしジャグラーの55に合わせて今5キロの話したんです
けど、あ
そういうことか、なるほど、
大
木丼さん素晴らしいな、なるほどですね、はいはいはい。でこの5月5日、昭和33年1958年には東京都日野市に多摩動物公園が開園したと。多摩動物公園って分かる？
いやめっちゃ詳しいよ俺。日本で初めての放し飼い方式を採用した動物園なんよ。
だ
から動物たちが自由に動く様を見られると、
うん、あれ
で例えばキリンの首って見た目とっても長いけれども、うん
はいはい、
実は首の骨の数は人間と同じ7つやったり、そうで、パンダは中国からレンタルしてて1年間に約3億円ぐらいかな確か、
はいはいはい、
まあ、レンタル費用がかかってたりすると
、はいはいはい、
うん、でまあ白クマおるやん、
はいはい、
まあ、鼻だけ黒くて雪の中にいても鼻だけ目立ってしまうから、うん、アザラシとか狩りするとき片手で鼻隠しながらアザラシに近づく様も見れます。
すげー。え大学かなんか通ってたの？
あいやまあまあでもよう行ってたねタマは。
あーなるほどね。
ちなみにあのタマちゃんのアザラシのタマちゃんのタマタマし。
心出だ
し、うん、いや詳しいねそれ、で誕生日元冬樹さん、デーブ・スペクター、渡部篤郎さん、イラブ秀樹さんでいいんかな、イラブって秀樹、中川翔子さんで、まあどうでもいいんですけどたくさんが2日後に誕生日と、
はいはいは
い、
い
うことみたいなんですけども、
粉の日
いや確かに、
はい、
確かにあいつたまにむちゃくちゃ粉っぽい時
あるある、
確かにさそういうことね、
なんでかわからんけど
粉っぽい時ある、確かに、
うん、
カッサカサの時な、
ザラつくというか、
うん、わかるわかるわかる。
たくさんいくつになるの？
いや俺と同じでしょ、36や、
36か、
うん、
36ってなかなかよね。
いやそうだ
よ、倍にしたら72やで
なんで倍にした
そうやねん、
だから半分来てんの、72まで半分来てんの、
ね、で何よりこの36っていう数字な、
うん、
俺今年になるから、
うん、
意識したんやけど36の半分って18やん、
うん、
18って高校卒業した年と思って、うん、生まれてから高校卒業するまでの人生って記憶結構あるやん、
ある、
はいはいはい、
それ2巡目クリアしたんやって思ったら、
うん、へえ、あそうかそうか、
衝撃的すぎて
なんか年取りにつれて早くなりますよね、
うん、いやこればっかりはもうだって俺もうマジで今4月これ配信あの撮ってんの、
はいはい、
4月っていうのがもう俺たまげすぎてこの間お正月やったのにマジで、
まあ、クォーター終わったってことやもんね。
いやそうなんよ、それはすごいね、ほんまにこれなんなんやろと思ってね。いやもう着々と我々あの死へのカウントダウンが始まってるなっていうことを日々、う
ん、まあでもまあ俺らこのジロ吉会議は、うん、トミキさんが72になっても多分まだやってると思うから。ちょっと待って
勘弁してくれ。
ああやってるやってる。
72歳で72歳で
さあ始まりましたジロ吉会議シャープ7025みたいな。
でもヨボヨボになってんのに、うん、サバゲーフィールド連れて行かれてもう的にされて、いやかなんかなんって感じ。そうなったらお前辻田さんもう死んではるから、
ね、マジでまだ生きてるやろ。なあ80ちょい
やばいやばいやばいもう。はい、というわけでこんな感じでやっていきます、はい、それではジロ吉会議135回目、よろしくお願いいたします。
137回目
始まります、はい、
ジロ吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
改めまして、富吉と
ジローと
大輝丼と
健太でお送りしております。
はい、時事ネタございますね。気になるニュースございますか。これほんましょうもないニュース持ってきたな。平和やっていうことなんでしょうね。モコズキッチン最終回、オリーブオイルほとんど使わず。いや我が国日本はね平和ですよ。これがニュースになるんですから。いや
この
本当に
読んでね、
まあ、でもモコズキッチンといえばオリーブオイルみたいなとこあったから。
そんな使ってはったん。俺ちゃんと見たことないんだ
けど。めっち
ゃ使ってはんね。
節分の日に豆やからっつってオリーブの実からオリーブオイル、オリーブオイル使いますみたいな感じで言ってた時とかあったよ。
え、なんだもうネタにしてはったん。
ちょっとギャグ入ってるみたいなとこありますよね、あれ。
なんか初めは全然普通のやったやろ。でネットでなんかコラージュみたいなんとか流行ったやん。なんか、うんうん、オリーブオイルに溺れてるモコミチの画像とかあったんや。そこを合成して、えそれでネタにしてはったんかな。じゃないとおかしいよな。
まあ確かにね。まあでもほんまそれぐらい自他共に認めるオリーブオイル好きというか、
だからもう最終回にして、だから途中まではもうそのスタッフさんからの要望でオリーブオイル、
はいはいはい、
ガンガンやってくれって言って嫌やったんやろね、もこみちさん、うん、最終回で反逆を、うん、反旗を翻したと、うん、いうことになるんかな。
ただまあほとんど使わずやからね。
使ってんねんな。いやまあ確かにね、
もともとオリーブオイルってそういうもんやん。ほとんど使わんもんやん。
まあどっちかだよ、ほんまに大さじ1杯ちょこんとみたいなイメージやからね。どぼどぼいってはったんよ。
オリーブオイルで焼いて仕上げにオリーブオイルかけたりしてたもんね。
いややばいな、それ考えたら。確かにな
かなかよ。
ケチャップ炒めにケチャップかけてるようなもんやろ。
そうそうそうそう、
もうもうやばいやばいやばいやばいね。はい、あこれすごかったね、大阪君ら。そうやん、この間のあのダブル戦、
はい、
ほんまにそのまんまいかはったね。
うん、
衝撃的やったんやけど、こんなうまいこといくんやって。政治家ってすごいなって、なんか表張る通りにやっぱ絵描く人すごいなって思うな。
あんまでも政治のこととかはちょっと
ちゃうやん、ちゃ
う、触れると
そういうことじゃなくて、
はい、誰かに怒られそうなんで、
単純にそう狙った通りいかはんのすごいねっていう。
あでもすごいね、確かに。
うん、なんかそうはいかへんでみたいな雰囲気あったのに、あーすごいと思って、俺ラーメン食いながら思って。
これあれじゃないですか、この配信が令和一発目の、
うん、あまや、
はい、
そういうことね。
5月5日なんで令和一発目の。
ああそうか。
俺あの、ね、今までこういう元号って意味あんのってちょっと思ってたんよ、
うんうんうん、
平成から令和になります、うん、まあ、かといって別に何か変わるわけでもなくて、うん、でまあ平成4年ですっていうこともあんまないからさ、
うん、
あんまいらんのちゃうかなと思っててんけど、でも思い返せば、
うん、
なんか元号言われたらさ、時代の風景思い浮かばん。
いやまあそうよ、
だから昭和のなんか最後らへんとか言われたら、まあ、テレビも浸透してて、うん、であの平成っていう文字のあの風景とか、うん、 で平成後期って、まあ、言われる、うん、今って言われたら、まあ、スマホも普及しててみたいな、うんうん、だから思い返せばやっぱ言語ってめっちゃいいなって。
いやほんまに
90何年とか言われても、まあ、ピンとこうへん時あるやん。
そうパッと思い出せるからね、うん、いやこれはもうほんまいい風潮とは思うけどね。
85年ぐらいの時の歌とか言われてもあんまピンとこうへんかったりするけど、うん、あ昭和後期の歌っつったらあれぐらいかなとか、うん、俺生きてなかったけどやっぱピンとくるもんがあるからさ、うん、だから言語って素敵やなと思って、
うん、でやっぱりあの歴史学ぶ上であの明治時代とか大正時代とかで言われたらやっぱ学びやすいっていうのもあるやろうし、
そうよね、
使いどころはね正直ないようになってきてるからあれやけども、まあ日本にしかないんかな。
日本にしかないらしいね、海外にはないっていう。
これは俺は続けていいと思うけどね。
いやこれはなんかいいもんやなと思った、うん、平成初期平成中期とかやるともう大体あれぐらいかスマホ普及したぐらいかとかもう分かるから、う
ん、でやっぱある一定の経済効果もあるやろうしね。でなんか今日ねあの新紙幣も発表されたじゃないですか、うんうんうん、紙幣全部入れ替わるっていう、だからやっぱちょっとそういう大きい動きもしやすいっていうか、
はいはいはい、
なんか普段やったら受け入れられへんところが、うん、こう国民感情的にこう受け入れていいかなって。今だって札買えるって普通に言われてたらはってなるやん、
うん、
絶対商売してはる人とかめっちゃ嫌やん。
そりゃそうやんな、うん、特にあれが嫌じゃない。全国のパチンコ屋とかそうよ。
ああそうやな、
あれ早いな、禁酒対
応。そうか、
そうやん、全国そうやん。
むちゃくちゃ金飛ぶんじゃん。また
どえらいことっすね。
どえらいね。まあ大体4年後って言われてるよね。
あもう4年後なんや、
うん、
あすぐにはすぐにじゃないんや。
すぐには無理やねんって。んもうほんまにもう全然無理らしいよ。
ああそう、だってガラッと全部やもんな。
そうね、ちょっとワクワクするよ。
いやワクワクするよ、なんか純粋に。でしかもなんかデザインチラッとだけ見たけどなんか海外の札お札みたいにちょっとなってない。
はいはいはい、はい、
なんかあれケンちゃんマジでみたいな顔してるけど大丈夫？知らんかった。
いやいや知ってましたけど、うん、その海外みたいっていうのは、まあ、単純に見慣れてないだけじゃないかな。
なんか日本の紙幣っぽくないよな。
なんか色がね、色合いが、
うん、そうなんですか。
そうそう、デザインもなんか、まあ多分今発表されてるデザインが多分そのまんまとは絶対ありえへんけど、まあ、今から複製とかしおるバカおるやろうし。まあそういうこと考えたらやっぱなんかワクワクはするな。
する。
時代の変わり目っていうか。
でもなんか年取ったなって感じひん？
え？
なんかさ、そのお金とかでさ、俺小さい時とか500円玉とか銀色が主流やったのがさ、金になってとかさ、お札とかもさ、その福沢諭吉が今度また新しいのに変わってとかさ、2000冊あったなとかさ。
なんで福沢諭吉で例えたんや。福沢諭吉は福沢諭吉じゃなかったっけ？
いや途中でデザインちょっと変わってんのよ。
あ、そう
なん。確か。
あ、デザインは変わったけど。
う
ん、人で言うて野口からとかやったら分かるけど、
そうそうそう
そう、なんかそういうの
夏目か。
なんか昔ほら見たことないお札とか見せられてさ、うん、なんかうわこんなんやったんやで昔100円札とかさ、
聖徳
太子、ね、それは分かる、
は
いはいはい、昔の1万円札とか見たら感激すんもんな、
うん、そう、それがなんか今度また新しいのに変わってってなったら、うん、また年感じるなと思って。
そこから年感じるに飛躍すんのは、
いやだってほら俺らよりその若いコーラからするとさ、その銀の500円玉見ただけでもさ、うわすげえってなる世代なわけやんか。でも俺らはそれが主流やったからさ、なんかほら時代のこう移り変わりというかさ、え感じひん？
そうやな、
感じます、ね、
感じるな。
俺では最近それ系で思ったんは、うん、図書券ってもらわんかった。
もらいまくってたよ。
図書券ってもうないやん な。俺最近知って、
えない
ないんすか。
あないねんもう、図書カードに途中で変わって、図書カードの普及もほとんど進んでないから、もう実質ああいう系はもうなくなっちゃって、うん、図書券ってあのなんか大納言みたいな、なんかあの名前知らんけどあれとかやもろてん。
いやむちゃくちゃ嬉しかった
よ。いや俺はもう逆にえ5000円分あんねんけどお金ちょうだいまで思ってた時とかあったもん、うん。レとかやっぱ今思い返したら懐かしいなって。
あそうなんや。俺図書券めちゃくちゃ嬉しかったけどな。
へー。
いやなんかそれを子供の時から要はもうもろた瞬間に親に監禁しに行ってもらってたから。
なあそれ。
うん、やけどでもやからそのなんていうのワンクッション置くのがワクワクするの
だろ
う。
あまあまあ確かに子供ながらね、確かにね、
これ紙切れやんって思いながらでもお金の価値があるということを覚えて、
うんうん、
でそれがお金になって戻ってくる、うん、このワンクッション感、うん、ロンダリングしてる感じがもう。
俺はそうや思い出したわ、あのおかんが本は買ってくれんのよ、
うん、 うーん、なるほどね。
何冊でも読みみたいな。まあなんかその活字とか、まあ漫画とかなんか渋るけど、活字のやつはまあなんぼでも読みっつってなんぼでも買い与えてくれたから、
あ、いいお金ね。
図書券もらってもあんま嬉しくなかったんや。
あ、なるほどね。
そうや、う
ん、なるほど。まあでもちょうどいい感じやったんやけどな、そのお年玉とかで、多分そのお金現金渡すのちょっとやらしい間柄のあれやったりとかに、
まあまああるよね、確かにね。
まあまあ好きにせよっていう感じでちょうどいいお年どころやったんやけど、まあそれが今もうアマゾンカードとかになってきてんやろな。
あ、うん、iTunes カードとか、
まあね、ちょっとそう思うとね、なんかああいうのも残っててもよかったんかなとは
一つの文化としてね、ちょっと思うね。確かにね。
はい、じゃあ今回もお便りが来てるんで、お便りに行きましょう。
ジロフ市会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
はい、それではお便り、いきましょうか。まず大輝丼さんからお願いします、はい、
ラジオネームアルプスさん、はい、ディスカッションでポテトチップス。ジロ騎士ファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今回のディスカッションテーマはポテトチップスの、
また僕ですみたいな感じで言われてもな、
味のナンバーワンについてです。安定の薄塩や海苔塩、コンソメなどなど、ポテトチップスには様々な味があると思いますが、はい、ナンバーワンの味を決めてください。私は九州醤油と関西だし醤油とで迷いましたが、やはり関西人なので関西だし醤油かな、がナンバーワンです。ではこれからも頑張ってください、はい、ということです。ナンバーワンか。
俺これカルビーのあのポテトチップスやったら、俺コンソメ、ダブルコンソメ一択やな。
あ、一緒っすね。一緒っす。
絶対うまいよな。
うまいね。
最強っすね。で単純にポテトチップス全体を見渡すと、俺チップスターの薄塩が一番好き。あの赤い
芋芋。
そうそう。あれいいよな。
うん。今回味やろ。
うん。
九州醤油なんてあるの？
食べたことないっすわ。
で、それこそ前言ってたあのちょっと甘いってことなんかな、九州醤油
ですかね。逆に僕その関西だし醤油食べたことない。
えマジ
ですか。
めっちゃうまいで。
え、あのピンクのやつやんな。
そうそうそう
そうそうそう、うっすらピンク。
めっちゃうまいで。
え、
美味しいっすよ。
九州醤油もうまいっすよ。
あ、でも九州行ったら九州醤油、
あ、普通にありますね。あ、全国じゃないんですね。関
西だし醤油はほんまに美味しい、う
ん、あ、そんな上位に来る感じ。
美味しい。
いや俺関西だし醤油ってもうこんなもんあれやと思ってたよ。お前変わり種レベルやと思ってて、
あ、
全然選んで食うたことないわ俺も。ちょっともらったぐらいしか。
俺ちょっとずるいけどナンバーワンはピザポテト。
ああ、なるほどね。ピザポ、ああ、忘れてたわ。
お前忘れた。
一緒に行こうか、アジロ。
はん、
関西だし醤油美味しいね。や、
美味しい。
たまに食べたくなりますけどね。
まともに食うたことないわ俺。
もうだってあの片揚げとかまで缶出汁とか出し出したもんな。
へえ、
缶出汁って。やんちゃやな。
缶出汁ってなんか。
え、缶出汁って言いません？あー、いってらっしゃい。
いってよーす。
はい。
やっとい てください。
はい。じゃあちょっと続きを。
はい。
はい。今チョコレートのやつも出てますよね。
あ、食べました、あのチップスターのチョコレート、ま
あれ出たばっかりですよね、わりかし
僕食べたんですよ、
ま、どうでした。
もうほんまにあれはやめてほしかったん
ですよ。え、美味しくないってことですか。
ちょっとあの想像の斜め下でしたね。
あの北海道で有名じゃないですか、あの何でしたっけメーカー、
何やったかな、
あのあるじゃないですか、
チョコレートチップスターから出たやつを食べたんですよ、
はいはい、
あれが高いのにこれなんみたいな感じになっちゃいましたね。
僕もそもそもその芋って甘いの合わないと思ってるんで、もうその芋を揚げたやつに甘いのをコーティングなんてもう言語道断ですよ僕の中では。
なんかバターとか、
バターはありです。
甘くならないで、塩と甘いのを今合わせたら美味しいみたいなのがあるじゃないですか。
いやー、だから ね、その芋でも甘い芋って僕受け付けないんですよ。さつまいもとか。
さつまいもダメなんですか。
ダメなんですよ。芋はちゃんと塩辛くとか食べたい。
焼き芋とかもじゃああんまり好きじゃない感じ。
あー、ダメっすね。
へー、でもあれはもうスイーツじゃないですか。
うん、ダメ。それでも芋す、芋す。だからもうチョコなんか僕の中ではもうぶちまけてくれるなという感じですね。
あれはちょっとまたね違いますもんね。
うん、
ケンタさんは何が好きですか。
僕はもうダブルコンソメですね。
あ、もう トメキさんと
番組でしょ、はい、もう一択です、
一択なんすか。
一択ですね、あただこれカルビーのやつと限定して言ってるんですけど、はいはい、そのポテトチップス界の中でのナンバーワンは、
はい、
あのプリングルスのオニオンサワーですか、
はいはいはい、
オーソドックスな、
はいはいはい、あの緑のやつ、
あれ最強っすね、
うん、確かに美味しいっすね、
あもうあれ止まらないっす、もうい
やそれまで出てきたか、
あ
僕薄塩派なんですよ、
あ素材の味重視
っていうか、なんていうんですかね、もう結局やっぱシンプルイズベストみたいな、
あまあ何週か回って結局はここにたどり着くみたい な、はい、
な甘いの行ったりとか、うん、あの辛いの行ったりとか、うん、なんだかんだ言ってもやっぱ結局いつ食べても美味しいの薄塩みたいな、
うん、
なんか体調によっては、
はい、
今日ちょっとこんな気分ちゃうなみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないです か、 だかそれがないのが薄塩かなって、
なるほど、シンプルがゆえに、は
い、いつ食べてもなんか受け入れられるのお寿司をかなと思っちゃうんですよね。
じゃあこのアルプスさんが今九州州と関西脱州って言ってるんですけど、はい、まあそのうち薄塩に戻ってくる可能性もある、
いやもう多分いずれ必ず薄塩に来るんじゃないかなって
じゃあ山の天気とポテトチップスとのナンバーワンは移りやすいとということでよろしいでしょうか。
はい、
辻田さんとか聞いてあげましょう。
僕はコンソメ流行ったけど、
はい、
まあ、おっさんになってから、うん、あれですね、あの海苔塩が好きになってきましたね。
海苔塩になったんすか。
うん、海苔塩、まあ、コンソメもまあ美味しいんやけどしつこいかなっていう。
ちょっとえぐないですかコンソメ。
えぐい
一袋一人でいかれへんでしょ。
確かあの濃いですよね、うん、なんかちょっと
おえってなるじゃないですか。
なんかあのお酒のあてとかには多分コンソメめっちゃいいんですよ、
うんうん、僕逆に薄塩はいっぱい食べるとその油が強くて、
うん、
ちょっとダメになってくるっすね、
うん、コンソメでうまくこうコーティングしてみ
たいな、バチコーンって味がやっぱあった方が僕は好みです。
これ結局またこれ人それぞれ、
うん、そうっすねこれは
みんな散らかってますもんね。
じゃあ山の天気とポテトチップスのナンバーワンは移ろいやすいという結果で、
そうっすね、
はい
はい、
じゃあ次お願いします。
次いや健太さん行きましょう。
そうね、はい、2人しかいないですもんね、はい、じゃあラジオネーム四平さん、
はい、
ディスカッションテーマ海外進出、
はい、
ジロ基地会議の皆さんこんにちは。
こんにちは。
5話連続収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回ディスカッションしてほしいのは、海外で飲食店を経営するならです。
はい、
出資金などは自由ですが失敗したら負債丸々追うことが条件です。
はい、
外国人は味覚が違い大変苦労することが予想されますのでその辺も加味してディスカッションお願いします。私はドバイで超高級寿司屋を経営したいです、
はい、
それでは白熱したディスカッションをお願いしちゃいます、
うん、
ということです。
これあれですよね、そのステーキがそのアメリカではあんま受けへんかったみたいなやつですよね多分。
そうです、まあ流行るようにな
んかアメリカの文化でそのお祝い事の日しかステーキ食べへんみたいな。
そうなんですか。
はい、であんまりだからその、何でしたっけ、いきなりステーキですか、
ほうほう、
のちょっと値段も高いって不評でみたいな。
ドラマとか海外ドラマとかめちゃめちゃ食べてるじゃないですか彼ら。
祝い事なんで、
もうちょっとあったら庭でバーベキューしようぜみたいな感じで焼いてるじゃないですか彼ら。
は
い、
そうなんですよね。だから僕は
あれは立ち食いが合わなかったんじゃない。
あ、そういうこと
で食べるスタイルっていうのが、
はいはいはいはい、
アメリカ赤身は食べるでしょう。
赤身ですか。
赤身のステーキは
確かに、
だからサシの入ったやつが受けへんんですよね多分。
質が良かったっていうことなんですかね。
合わなかったっていうことですね。
向こうは向こうの肉じゃないんですか。違うんですか。
いや赤身や一緒似たような感じですけどね。
国産牛とかなんですかね。向こうの産地の肉とかじゃないんですかね。
まあ、アメリカ牛、
ね、アメリカ牛
でやっぱ向こうの口に合う肉チョイスしてっていう話ですよね。
いきなりステーキ、
うん、
行ったんすかいきなりステーキ海外に。
行ってない。
あら、あのでもシステム受けへんのちゃいます。
だから立って食べるのが受けなかったからすぐに椅子を用意したみたいなこと書いてたような気がしますよ。
あれちょっと今日本でもちょっとクレームじゃないですけどいきなりステーキ、 今でも商売の仕方が悪どいみたいな、あのなんかマニュアルでグラムプラ50で切れって書いてるんちゃうかみたいな、
うん、
あれなんかいい切ったグラムが 300g くれっつって切ったのが350やったら350の金払うんですけど、
はい、あそうなんですか。
そうなんです、日本人のあれにつけ込んでちょっと多く切ってんじゃうかっていうので、
へえ、
だから数百円ずつ浮かしていく悪どい商売してるっつってこの間まあ 誰が言ってたとか言えませんけど、
でもそれほんまやったら結構やばいんだ
よ
ね。
確かに下回ったこと一回もないですね僕あんまり、
うんうんうん、
だからちょっとずつ300円ずつぐらい400円とか上乗せでって言ってる、まあちょっと話それたんですけど、
まあでも下回ったら下回ったで文句言うっすよねきっとね。
確かに確かに、うん、なんか値段でとか言わせてくれたらいいんですけどね、3000円分切ってくださいって、
はいはい、
やったら切る食べれん。でもあれですよね、なんかそのカードみたいなあるんですよね、なんか何グラム食べたらプラチナカードでみたいな、ドリンク毎回タダになるみたいなとか、
うん、行くね、いきなりステーキの話題、
はい、
もうだいぶそれで修正してくれたのに、
ね、すいません
修正したのに
いきなりステーキで火つい
た。まず何の店を出すかを。
そうですね、何がいいん、まあ、もう寿司は外さんでしょ。
まあでもどうですかね、
まああるんちゃう。でもお寿司、
いや儲かる儲からないで言ったらやっぱスイーツ系が受けると思うんですけどね、パンケーキの店とか。
ああ
食うでしょ外人も甘い。
そうなんすかね、
寿司ってだってどうせアメリカ行ったらなんかすごいなんか創作寿司みたいなの出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
何これみたいな、寿司ちゃうやんみたいな。
それゆえに四平さんが超高級寿司って言ってるんじゃないです
か。もうこれガチ路線じゃないですか。
そうっすよね、
スタッフ全員日本人でみたいな、魚もめっちゃこだわってみたいな、もう日式完全 100% 日式のみたいな感じじゃないですか。アレンジなしみたいな。
何がいいんやろう。
僕はやっぱりその失敗したら負債を負うっていうことにやっぱり気が散るんで、はい、やっぱり低コストでできるで原価も安いであろう、
はい
はい、たこ焼き屋さんかな。
あいいっすね。
確かに受けそう。確かに受けそう。
ホットドッグとか流行りますもんね、ああいうちょっとした。
で万が一流行らなかったとしても、
まあ、
そこまで設備投資かかんないだろうみたいな。
うん、確かに確かに、
いい線いきましたね。
めちゃいい感じですね、そのたこ焼きって、
うん、
低コストでか。そう考えると吉野家とかってあるんですかね。
吉野家ありますね。
海外にもあるんですかね。
僕ハワイで見た覚えがありますね。
マジですか。
はい、なんですかね白熱するな。
結局何出すんですかドンさん。
わかりました、決まりました。豚まん。
お、
理由は。
いやそんなにコストかかれへんしょ、うん、
アメリカ海外 食いますかね。
いやもうあれ合いびきとかにして程よい、コストの安いものにして数打って儲けよう作戦ですね。
でもなんかこっちでも豚まん屋さんってなくないですか。
まあ、関西にはほら551とか。
ああ、
はい、でコンビニとかでもねレジの横には必ず。
なるほど、蓬莱とかあるんか。
夏売れるかな。
ね、あでも夏は売ってないですね、うん、冬限定。いやもうなんか逆にいいんじゃないですかそれぐらいの方が。
どうぞ、今何も考えんと豚まん言うたでしょ絶対。なんか喋らなあかん思って豚まん言うたでしょ。
確かに夏無理やと
思う冬売れるかな。ねえって
なねえ
聞いてないやんって。
いやよくよく考えたら あかんわと思って。
やっぱ共通のやつ出さんのダメっすよね。
そういうことですよね。
ケンタさんみたいにたこ焼きでいくのか、
たこ焼きめちゃずるない
ですか。そのバンコク共通のやつですよね。
焼肉ちゃいますかやっぱり、
うん、焼肉は流行ってますからね。アメリカのシカゴでも日式の焼肉屋超満員らしいですよ。イチローがいつも行ってるところなんですけども、現地人でいっぱいみたいですよ。
すげ
ー、日式はウケるみたいですね。
でもなんか僕焼肉屋さんって生物を扱うお店じゃないですか、
うん、
怖いイメージしかないんですよね。
怖い
怖い、
その食中毒とかに結構やっぱうるさいイメージが強いんで。
いや自分で経営するんですよこれ。
いやだからですよ、固形 ですか、
あなんか問題起こしたら、はい、みたいな、
でリスクがもうちょっとどうしても、
はいはいはい、
肉なんてほらやっぱ鮮度がね命みたいなとこありますから、
豚まんも怪しいですよ、
怪しいもうすんすよ
豚っすよ、
豚ってやばいっ
すか、焼肉じゃ焼くっすよ
焼肉屋さんはやっぱりあのお店の責任じゃないからね、
え、そうなんですか、
もうちゃんと焼いてねって言って出してる、
あー、だからそこは責任転換できるから大丈夫っていうことですか、
だこれもう使えるか分からんすけど多分切られると思うんですけど、ありますもんね実際に、メニューに炙りレバーって書いてあるのに、
あーありますね、
生レバー出てきて、はいはいはい、ごま油と塩ご自由にどうぞって置かれて、さああとは任せましたみたいな、
ありますね、
あれ生いけるよって言ってるじゃないですか、闇にとか、ユッケもありますもんね、炙りユッケとか、鉄板の隅っこの方で焼いてくださいって言ってるのに、もう生卵乗ってるとか、メニューは炙りユッケって書いてあるんですけどそういうことをですね、責任、自己責任、
なるほど、
いやうちは炙りって出してますっていう、
海外では豚食べられへんとこも多いしね、
そうっすね、あの宗教のね、あれで、だ牛ばっかり、
牛もあかんかったり、豚が、
あ海外タコ食べないとこありますわ、そういえば、
あります、
なんかねアフリカの方とかは日本人がタコ食べてるって、あれ食べてんのみたいな、
あもうそもそも食べない、
食べない
魚の部類、
はい、
へえ、
ああそうやったそうやった、
じゃあやっぱりなんかこう
明石焼き
タコ入ってる、
あ入ってるんすかあれ、
ゴリゴリやねでもほら中ほら変わり種みたいにできるじゃないですか、ウインナー入れたりとか、
あチーズ入れたりとか、はい、ああはいはいはい、
その点で考えるとたこ焼き強いですよね、
で中のバリエーションは無限大ってことですもん ね、
そうですね、キムチーズとか、
うん、
まあ、もんじゃ焼きとか受けないですもんね多分、
いや見た目がね、見た目でもやっぱりちょっとどうしてもも
んじゃは福岡でも流行ってなかったですもんね、
うん、大阪もほとんど食べないですからね、もんじゃは店すらないですからね、まあ、鉄板焼きとかいいんじゃないですか、
鉄板、あでもありますよね海外に、
うん、ちょこちょこ、なだまんとか海外で結構あるんで、白熱しましたね、
しましたねこれ
もうどう考えて
も
たこ焼きが、うん、
落ちをお願いします
いやまあ寿司は確かに鉄板っすね、
うん、
うんうん、
寿司っすかね、
寿司に次ぐものはたこ焼き、
そうっすね、あのたこにこだわらないたこ焼き、
そうっすね、
中身何でもいいよ、
中身別に何でもいいよっていうがいいんじゃないかなと思います、どうですか、
白熱したね、
白熱しまし
たね、
ありがとうございます、
これ聞いてる人気づいてるかなあれなんか足りねえぞみたいな、気づくよねさすがにね
これ仕方ないです、これは仕方ないです、
仕方ないですよね、
次のお便りもこれでいきますからね、
はい、じゃあ田中さんお願いします、
はい、次ラジオネームビリーさん、
はい、
あいつもくれる方ですね、
はい、
あなたの初体験、ジロキチョファミリーの皆様お疲れ様です、
お疲れ様です、
今回は自分の初めての告白をしたいと思います、
はい、
実はある人のパチスロ動画を見るまでは他人がパチスロ打ってる動画なんて何が楽しいんだと思い全く見てませんでした、
うん、
しかしその人がワーワー言いながら打っている姿が楽しそうで思わず最後まで見てしまいました、その人がトメキチさんです、
あら
なるほど、それからはトメキさんにハマり、ジャンバリにハマり、パチスロ動画にハマり、良くも悪くもパチスロにハマりました、皆さんは最初に見たパチスロ動画を覚えてますかということです、
これ読むタイミング間違ってんじゃないですかこれ
欲しかった
本人で、
いやほんまにすいません今いないんです、
うん
本人いない
なんで、ね、
まあでも、うん、最初に見たパチスロ動画覚えてますかってことです
ね、僕は覚えてます、
おっ何ですか、ちなみに僕
はこれきっかけでライターっていう、まあこういう業界に、こういう業界でお仕事したいなと思ったんで、
ほう
僕はもうあのパチスロ必勝坊のアラスさんです、ね、
うん、あの嵐さんの実践動画ですか、
の実践動画を見て、で多分猪木の、
はい、
5号機になって一発目かなに出た猪木の動画を見て、
ああ
こんな仕事あるんやと思って、
はいはいはいはい、
めっちゃ楽しそうに歌はるんですよ嵐さん、
へ
でその こういう時はこういう風に押すと面白いんですよっていうのをもうめっちゃ的確にズバズバ、今までその過去こう触れ合ったことない角度からのその言葉がすごいこうグサーって刺さって、こんないい仕事あるんやと思って、僕はもう完全にその映像を今でも覚えてますもんね。
まあ、でもこれ僕も覚えてますけどね。僕はあのトムさんのアイペカっすね。一番最初ですね。僕あの打つんは18から打ってたんですけど、はい、別にその当時ってそんな10年前で YouTube 別にそんな流行ってなかったじゃないですか。毎日寝る前に見るとか日課ないじゃないですか、うん、たまになんか YouTube かみたいな感じで見るぐらいでやったんですけど、まあアイペカ見ましたね。アイペカでジャグラー好きになってずっとジャグラー打ってましたね、学生の時は。なんやこの外人っていうところ日本人にが売ってるやつは多分見てなかったと思います。そうですね、外人がパチスロ売ってるやんみたいな感じですね。
まあ、それだけでインパクトあります
もんね。ありますね。関西弁やんとか言って会いに行こうやつって来店何回か行きましたもんね。はい、行ってます行ってます、大阪の。
そうなん
です
ね。
でコーラ渡して握手してもらって、サイン多分実家とかにあるんじゃないですかね、トムさんの。
へえ、はい、ケントさんあります。
僕ねはっきりとは覚えてないんですけど、間違いないのはあの地上波で会ってた番組なんですよ、福岡で、はい、おそらくレバーオンなんですよ。
あ、深夜山レバー
ですけど、はい、おかえりなさい。
おかえりなさい。
もう3つ目まで。
あ、続けてたん
や。はい、3つ目まで。とめきさんが読んだ方が良かったやつを僕が読んでしまった。
一番とめきさん読むべき
何やったんですか。
ですね、
3つ目ですか。
3つ目です。
もうまあもう話し始めちゃったんですけど、
じゃあどうぞどうぞ。
仕事舐めてるみたいな。マイクだけお願いします。
はい、はい、でどうぞ続けてください、はい、言っていくんで、はい、はい、そのトメキチさんの動画を見るまでは全く興味がなかったパチスロ実践動画に、
はいはいはい、
トメキチさんの番組を見てからハマったと。
あ、ありがたいですね。
いう方からのお便りなんですよ、
はい、
で、まあ、皆さん最初に見たパチスロ動画を覚えていますかと。
あ、で今最初に見た動画を言い合ってましたね。
これはあれやね、一番初めに見たん多分黄昏ビンビンかな。
あ、
一番初め見たん確か。こんなんあるんやって。
はいはいはいはい。
ジローとか興味あるよな、一番初め見たやつって。
俺窓際やね。
あ、一番初め。
ラブホテルで見たね。
ありますね。
覚えてる覚えてる。今でも覚えてる。ほんで面白いな思って、うん、どうやって見れんやろって CS とかようわからんかったから。あの漫画喫茶行って見てたね。
ラブホテルもさ、
うん、
どんな気持ちなんやろうなってふと思うとき、あのラブホもそうやけど、うん、あの東横とか、
うん、
でもオキさんとかウチさんの番組、あの普通に
サッ
シに乗ってるやん、
はいはいはいはい、
で多分泊まらはることあるやんか、
うん、ないと思う。
ない、
うん、
東横、
うん、
あ、ない、
前の日へんから。
ああ、なるほどね。あ、そうかそうか。どんな気持ちなんかなって思ったんやな。
でもちょっとまあちょっとずれるけど、うん、初めて自分のポスター見たときはずって思わんかった。
いや、思ったよ。思った
恥ずかしいってなったもんね。
あとあれもすげえ俺衝撃受けたわ。なんかあの最近俺 U-NEXT 入ったんやけどさ、
うん、
なんか知らんけど U-NEXT でなんかパチスロ動画が上がってってパチンコパチスロ、うん、いやちょっともういいかなこの話、お金の話しろと。ちょっと
後にしてもらっていいですか。
うはうはやから。じゃあそれで U-NEXT ですよ。あ、こんなんあるんやと思って、なんかクロちゃんのやつがパチンコで上がってて、ね、ひょっとしてないよなと思って見たら、あの必死のパッチとか普通に配信されてて、で軒並みなんか多分見てる人も少ないんやろう、あの結構星とか多いのよ、
うん、
でも U-NEXT ですら星2やったからな。ああすげえなって、もうここまで来たら。こんなのゲーム、これ言うた悪いけど、これ何がおもろいねみたいな、ほんまようわからんやつとかも軒並み5とかやって、必死のパッチ2って書いてあって、もう玉上げたね俺もマジで。もうこんなんかって、うん、すごいよ、うん。だけどでもなんかその U-NEXT とか普段そのさ、ないやろと思ってるところに上がってたらちょっとドキッとはしたな。全然話ずれたけどな、ごめんな。
いやでもこの やっぱこれやな感はありますね、お二人が戻ってきて。
うん、みんな何やったか教えてよ。
え、
みんな何やったか教えて、初めて見たやつ。
うん、僕はおそらくレバーオンっすね。
あ、
もううっすらとしか覚えてないですけど。
どれレバーオンの、
福岡でやってた、ユーボーさんとか松本松さんとか、はいはいは
い、九州やからね、
はい、
はいはい、
のやつですね。
TD は、
これはパチスロバトルリーグ、
それはあの雑誌のやつやっけ、
必勝本の、
はいはいはい、
方がやってた、何みたいだったかな、あの JCOM とか多分その辺に入ってたあの、やつの、多分うちも今配信されてるけど、
へ、
それの嵐さんの動画を見てこの業界に憧れて。
なるほどですね。うん、田中は何やった、
僕はアイペカっすね。
あ、でもネットなんすね。
はい、そうですそうです、アイペカで、なんやこの外人ってなりました、
ね、ああ、なるほどですね。
ダサアイペカって
映画なアイペカ人気番組やったやないか。
みんな見てましたけどね、周りの
アイペカだってピークの時すごい人気やったでしょ。
あ、もう周りみんなアイペカばっか見てましたよ。
え、で辻田さんは、
いや、大昔にテレビチャンピオンとかで大崎一万発さんがやつとかかな、多分。
そうやな、それやわ、俺もそれやわ。
僕もそれ言われたらそれ
っすわ。それ出してええんやったら俺もそれやわ。
そうっすね、
完全に、うん、
それは出したらあかんやろ。
だってもう
で、なんや言うたら生だらとかな。
あ、ありました
ね、生だらのパチンコ勝負とか、うん、それやわ。俺
そんなに出したら正月にやってる和田アキ子がパチンコ、
はい、やった、ありますね。
それや、うん、あったや、それそれ、実践動画やったら。
うん、実践動画って言っていいのあれ。
実践動画、実践動画あれや、うん、
いやすごいね、ああやって普通にテレビでさ、お昼間とかにやってたよ、
うん、
やってたよね、
海売ってたもん。
いや、そうやで、だって生だらとかさ、店なんか普通に営業時間、うん、借り切ってやったりとかしてはったよな、うん、で完全になんかもうお金の話もしてはったし、勝負みたいな、
うん、
ずっとやってはって、うん、すごかったもん、なんか生だらのパチンココーナー俺好きやったの覚えてんもん、
うんうん、
はい、まあええわ、はい、じゃあ次ラストいきましょうか、
はい、はい、ジロキチ会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
はい、目を下の見ババアありがとう、イエさん、はい、いつもとても楽しく拝聴させてもらってます。僕の先輩に子供ができたにもかかわらずパチンコ三昧、嫁をバイトさせてバイト代の半分をパチンコへ、勝てば風俗、負ければ家に帰り嫁に当たる。こんなやつはパチンコをやる資格はありません。てめえはそれでも父親かと胸ぐらをつかんだこともありましたが、一向に先輩は変わりませんでした。確かにそんな人が多いですが、こんなやつのせいでパチンコが好きな人とパチンコ屋のイメージが悪くなるのが許せません。皆さん今までの人生で最低クズ野郎はいましたか、いましたらお聞かせください。この先輩ひどいね、なかなかね、
ひどいね、
絵に描いたような、すごいね、
うん、
これ嫁にバイトさせてそのバイト代半分パチンコにつこて当たるわ、これやばいな、かわいそすぎるわ嫁が、まあ、それにも勝る最低野郎に出会ったことがあるかっていうお話ですね。
うちの兄貴の同級生に白バイ盗んで退学なってたやつじゃね、高校初日に。
あ、でもなんか
ちょっと、まあ、毛色の違う最低やもんね、それは
なんか最低感が違うね、
うん、
うん、なんかでもまだなんやろ、根性座ってるだけ感あるよな、
キャッチーではあるよね、僕
は。いや、そうやね、うん、なんかね、これこれガチやん、なんかもう、犯罪につながりそうな匂いすらするやん、
うん、
なんかこう陰湿感あるよな、うん、今の話ちょっとようやんか、
うん、
いやこれはちょっとドン引きな、これに匹敵するクズ野郎、
究極ですもんねこれ。
これ究極やな、絵に描いたようなやもんね。いや、なんかね、またパチンコ三昧じゃなくて競馬とかやってほしかったわ、まだ、うん、ほんまにちゃんとギャンブルと言われてる、うん、確かにね、まあそれでこうイメージが悪くなるのが許せませんっていうのも分からんでもないですけど、まあでも世の中から見たらもうそれそうなっちゃってるからね、
うん、でもやっぱちょっとずつ変わってんちゃうかなイメージと思わへん。
どういうところで？
いや、世間のイメージっていうのを正確に測り知れないじゃないですか、うん、ここにいる誰しもが、
はいはいはいはい、
業界にいるわけで、
うん、
でもパチンコって俺ちっちゃい頃に思ってた店一個もないけどな。
まあ、今となってはね、綺麗になったりとか、怖
い人いて汚い感じ、煙もくもくしててみたいな店、うん、なくない？
まあ、確かにね、うん、そういう意味では店のイメージだから、その最近お店が力入れてはるその綺麗さやったりとか、女子便所綺麗にめっちゃするとか、なんかアメニティがうんたらっていう意味あんのかいって思ってたけど、まあそれ、そういう意味では多分すげえ意味があんのかなとは思うんやけども、でもそれパチンコに入った人間にしか分からんことや。
そっか、
あのドラマのワンシーンとかでさ、
うん、
こうパチンコ屋から出てくるやつがこう警察に捕まって取り調べされてみたいなとかさ、よくパチンコをそういうタイミングでこう使うシーンが多いから、う
ん、ああ確かにね、世論もね、
やっぱり、うん、イメージ的にはそういうのが、
まあ多分世の中のイメージはそっちなんやろな、うん、いくらこうクリーンにしてっていうところであってもね、
うん、
だってパチンコ選手とからしたらもう今のパチンコ屋とか何やか分からん可能性あるからな、
うん、
外から見ててあれなんなんやろって、
はいはいはい、手前の休憩コーナー1000冊ぐらい漫画あるけどあれ何やってなるよね。
なるね、意味が分からん
し、読んでいいのただただってなるよね、
うん、マッサージ機とかもあるしな、
うん、そうよな、
うん、
でやっぱえなんでこんな並んでんのってなるやろ。
いやなるやろな。いやもう子供とかもうすげえ不思議やと思う、平日から並んでてとか、
うん、
うーん、やからまあこればっかりはでもやからパチンコしてみーとしか言えへんからな。
そうよね、
その今のパチンコ業界が頑張ってはるやつをみんなに知らしめようと思ったら、
まあそのなんか確かにパチンコって結局まあ負けるようなシステムになってるわけやん、うん、
はいはいはい、
やし確かにこうお金使おうと思ったらいっぱい負けれようと思ったらいっぱい負けれんのかもしれんけどさ、うん、ちょっと覚えてちょっとなんか台のこと調べて、
うん、
で普通に打つようにすりゃそこまでべらぼうに負けるってことなん
だ。まあ確かにね、うん、
って思うのよね。だからなんか、うん、売ってる人からイメージって変えなあかんのちゃうかなと思うけどね。
だから日本人の特性上なんやろね、この一応形としてそうじゃないけども、うん、やってない人からしたらギャンブルで以外何もんでもないやん、
はいはいはい、
そのギャンブルに入り浸ってるように見えんねやろな、多分その日常生活でやらん人が別にそれでも普通に暮らしてる中でこの人らは空いた時間にギャンブルに行くって。だからそのタバコをすげえちゃんと吸わはる人、
うん、
でも一食大されて吸わん人からしたらイメージ悪いのと、あいつ喫煙者やっていうのと一緒なんか。逆に辻田さんのところの子供、うん、お子さんとか、うんうん、パチンコパチスロに関してどういうイメージ持ってはるとかあります？
どういうイメージなんやろうね。いやでも仕事してるって分かってるから、
はいはいはいはい、
まあ、そこまで悪いイメージはないんじゃないかな。
抵抗はない、
うん、
でもうだってあと 2,3 年後とかには打つ可能性あるってことですよね。
上の子はもう打てるね。
あ
で実際辻田さん、うん、自分の子供がパチンコ屋行ってるって分かったらどう思います？
いやもうやめとけよって言うよ。
いやだからこれなんやって、こういうことなんやって結局、うん、結局そういうことですよね。
負けるでって。
いやでも勝ってんでって、
うん、勝ってるでっつって言わはって、
勝ってる時だけしか言わへんねんって。
じゃあでそれで収支表明してきはったらマジであの月30万ぐらい浮いてはって。
30万はちょっとやりすぎやわ。30万はもう続けようってなるから、う
ん、え、じゃあでもそこじゃない、そのほんまに言うて30万、
うん、
でまあ大した金額やんか言うたら、普通に働くよりも全然で、まあ、言うてしもたら一人立ちもできてしまいそうな金額じゃないですか、
うん、
30万稼いでんねん何があかんのって言われて、辻田さんどうします？え、そこでやから、あ30万稼げてんやったらええわやれやれってならはんやったら、
え、仕事として
っていうか、まあまあいや全然売ったらいいよいいよみたいになんねやったら、仕事としてでもまあ別に。
上の子何してるんですか？大学生ですか？働いてるんですか？
もう働いてるね。
働いてて趣味でパチンコ売って収支を見せられて年間25万プラスとか。
ああ、じゃあ そんぐらいでいきますか。
パチンコまあでもまあ買ったり負けたりやけど、でもなんか去年は勝ち越したなーって、うん、土日結構行っちゃうけどって。
乗り移
せ。リアルなとこ行
く。土日は結構行きますね。予定なかったらパチンコ行っちゃう。
買ってはったらええねや。
買ってたらね、 教えてってなるんだ。
だからパチンコへのだからあれはないよ。
ああそういうことか、やっぱりそこ は、うん、は
だからお金がもったいないっていう感覚はあるってことですよね。だからパチンコに関して、
でもどうなる、世間的な人の意見として買ってたら OK なのかな、もうやからそこもはや俺ら分からん感覚やん。
分かんないですね、
分からへん。
その買ってたらええんちゃうのって俺ら思ってまうけども、そのお金のことだけで言うと買っててもやめてって言わはんのが世の中の意見なんか、打たへん人からしたら全く、
ね、趣味としてたしなむ分には、うん、パチンコってやっぱ嫌がられんのかな。
あそこなんよな、だから、
うん、でもやっぱ喧嘩してパチンコ屋行って買った金で化粧品持って謝りに行こうもあるやん。
そうなのか
じゃあそれ許す女はそれもどっぷりやな。でもそれももはや通用せんからどっぷりやから2人ともな、
あかん
それ OK やったら
景品の化粧品持って
全く打たん彼女がそれでうわありがとうってなって言うようにやったらかへんけど、俺多分ならへん思うで。いやでもあんた喧嘩したのに行ったんかいって多分いくら買って
でもごめんねの気持ちで、うん、別にその金でなんかお前もおごったるわとかじゃない
で、
ね、
いやでもどうなんやろうな、
景品の化粧品、
景品の余計嫌やわ
名誉当時やん
いやでもほんま分からんなもん、
分からんなもうこればっかりは。
奥さんはケンちゃん、
はいはい、
歌はんの？
歌ないですね。
あ全く、
ただたまに一緒にちょろこっと打ちに行こうみたいな、あ
なるほど、ね、
やつはあるっすね。
なるほどね。やったらそれはもう歌張る人やわ。
あそう
ね、言うたら歌へんってもう この際もう全くにしよう、ほんまに全く入ったことすらないわみたいな。大気のところも全員やるやろ。
やるね、
うん、
で弟はあんまり好きじゃないホールがでパチンコパツロが嫌いとかそういうことじゃなくて、
なるほど、ホールの雰囲気があんまり好きじゃない
と、うるさいってやっぱり耳が痛いっていうから、うん、でも家の俺の持ってる実機とか売ったりする、パツロ自体は面白いと思う。
あなるほどね、
うん、うちのおかん全く歌んで、
うん、
けど
どうやった、
別に何だろう抵抗はないっつったら、うん、まあその俺のことが好きすぎるからおかんは何とも言えへんけど、うん、まあ頑張りやっとは言ってくれるけど、ね、
あなるほどね。
だからなんかその何だろう、仕事大丈夫かとか結構定期的に来る、うん、ちゃんとあるのかって、ご飯食べれるのかって定期的に来るし、
あなるほどね、うん、いいですね。
テレビとか出るんと教えてとか言ってくる、
うん、あそれは仲がいいあれやろね、うん、ただ俺そのパチンコ覚えたての時とかに行っててで親に言うてへんかって、でおかんとかが知り寄って、でまあおかんとはちょっと仲良かった時期があったから、まあ、ちょっとご飯とか連れてってあげようかなみたいなとか言っても、もう言うてきようのが、絶対言うてきようのがパチンコで買った金かって言うてきようの
よ。
もうだから全ての金がもうそれで賄ってるように多分見られて、なんか言うてきようちゃんと働いたお金やのに、ちゃんと働いたお金でやってみたいなこと言われて、
結構そのこういう仕事してたら、えパチプロって聞かれること多いですよね。そのやっぱイメージがみんなあるんかなっていう感じですね、
う
ん、
そうね、うん、まあ、こればっかりはね、まあ仕方ないことなんやろうけど、全然話内容それたけど、うん、じゃあ最低クズ野郎最後、じゃあ大気丼さん言ってください。誰か
最低クズ野郎、
はい、
いや僕同級生で一人過去にいたことはあるんや。
おお出てきた、
最低クズ野郎、
はい、
働いて、まあ、月大体30ぐらい稼いでたかな、
うん、はいはいはい、
で収入のうち半分は実家にお金を入れて、
偉いやん、
で残りの15万で自分の家賃と自分のお小遣い、
うん、まあ、めちゃくちゃ偉い
よ、食費とかっていうのを賄ってたんだけど、うん、その、まあ、給料をもらって2日後にはパチスローパチンコで負けすぎて全部なくなり、うん、
はい、
で親にとりあえず借りるっていう形を取って、うん、で月5万ずつぐらいまたその払って、まあ、5万もらって、
うんうん、
で払ってまたもらってっていうのをずっとし続けて、うん、結局その渡してたのを上回って、うん、ずっと膨らみ続けて120万ぐらいまでいったかな。
あ親から借りる金があ
って、うんうん、で親もその一番末っ子で、うん、その、まあ、結構甘かったから、
うん、
あそうかって一瞬こうパチンコ連れてっちゃったりとかしてたぐらい甘かったんやけど、うん、その120万まで行った時に、うん、その いやもう無理やってなって、うん、パチンコやめようっていう発想になれへんかったよ。パチンコで負けた分はパチンコで取り返そうっていう発想から膨らみすぎて、うん、で俺らがいくら言ってももう全く聞かんようになっちゃったよ、
うん、
もう意地になって、
はいはい、
でその行く末がもう大パンするわ、蹴り飛ばしたりとかするわみたいになってきて、
うん、
ちょっといよいよやばいなってなってこいつどうにかせんとっていう話を周りとかとずっとしてたんやけど、うん、それでもなかなかやっぱそう なんて言うの元からこう短期やったから止まらんかったんよ。ただ最近ようやくその借金も全部返し終わってきっかけが彼女ができてやっと変わったんよ。
ええやつやん。
ええやつやん別に。
ようやくええやつになったんよ。それまで
俺全然それ悪いと思う。
でも悪いと思うよ、まあ、半分だって毎月な形でも一応形だけ結果形だけやったけど、
うんうん、
ちゃんと親に収入の半分半分やぞお前。
いや半分渡してよっぽどやで。
その精神はずっと持ち合わせはったんやろ。それは多分最低クズ野郎じゃなくてただの依存症やって、
うん、
むしろかわいそうな人やんの、
うん、
なるほど。
でそれでどうにもならんから苛立って自分のこともコントロールできんようになったから多分大パンとか自分に多分苛立ってやろうな、
うん、
でうまいこといかへんし、
あかんで。確かに大パンもしたらあかんし、うん、蹴るのもあかんし、うん、周りの注意聞かへんのももちろんあかんけれども、うん、まあそうやって克服というか、うん、ちゃんとお金も返して
でクソやられてるもやばい時期でもちゃんと払い続けてはったわけやろ、うん、家にお金入れるっていう。
めちゃ偉いやん。
偉いと思うけど逆に結果論やん。
まあまあまあな、
その親から結局なもう無理やって言われるぐらい借金しちゃったもん。
なんかその なんつったんやかな、そこを我慢すりゃいける話やんか。
いやでもほんまのクズ野郎やったらここで多分言うのはお前らが金半謎にな、お前らが俺の収入の半分取るせいやってなって、
あそう
金返せっていう多分、
いや払わへんし返してくれ、
うん、返せって多分それが最低クズ野郎やで。でもそれ多分言われへんわけやろ。でちゃんちゃんと入れて入れて、
で最低クズ野郎は多分借りた金なんて返さんよ。
うん、
じゃあいいやつでしたね。
はい
はい、
はい、じゃあお便りここまで、
はい、
さあそろそろお時間がやってまいりました、はい、本日の MVP 決めましょうか。
はい、
どうですかケンちゃん決めてください。
はい、どうですかね。まあ白熱した、まあ、海外の飲食店系ですかね。
はいはいはい、
はあ、やっぱこうディスカッションできたというか。
なるほど、
まあ、答えなんてないんですけど、
はいはい、
まあ、よかったなと。
なるほどですね、はい、じゃあ、4平さんですね。
はい、
はい、
はい、じゃあ今回の MVP は4平さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
それではまた次週お会いしましょう。さよなら、
さよなら、
さよなら、
さよなら。